もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
はい。
お世話になります。
はい。今日はどういったご相談ですか？
父が脳梗塞で倒れて、
はい。
その後、私が介護に行ってるんですけども、
はい。
介護に行ってるのにもかかわらず、父の遺産は全部兄に渡すと、
はい。
父が言い出してるんですね。
はい。
で、父の介護は私にしろと
はい。
言ってきてるんです。で、そういうものは遺言書にもし私の知らないところで書いてたとしたら、それが通るのかどうかと思いまして。
ああ、なるほどね。
はい。
まず、あなたおいくつ？
私は56です。
56 歳。ご主人は？
離婚してます。
何年前ぐらいに？
6年前
6
です
年
ね。
前。
はは い。
い。お子さんはいらっしゃいますか？
息子が29歳です。
お一人？
一人です。
あなたと一緒に暮らしてらっしゃるの？
はい、一緒に二人で。
あ、なるほど。
はい。
お父様はおいくつ？
84です。
84 歳。
はい。
お母様は？
は、13年前に亡くなってます。
で、あなた自身は、ご兄弟とかは？
兄が60歳でいてます。
お兄さんいらっしゃるの
は
ね。
い、結婚もして、
はい。
子供もいてます。は
で、まず、
い。
介護をしているのはあなたであると。
はい。
だけれども、財産はすべてお兄さん。
お墓を、あと見る兄に全部渡すと。
それはお父様の意見よね。
はい。
で、遺言書を書いたかどうかはわからない。
わからないです。
ああ、なるほど。で、あなたとしては、それが通るかどうかを聞きたいんですか？それとも、法律的にはどうなっている話を聞きたいの？
そうですね。書いてたとしたらどうなのか、書いてなかったとし
とした
た
ららどう
どうなな
る？
のかっていう形ですね。
なるほどね。
はい。
わかりました。今日はですね、弁護士
は
の
い。
塩野谷隆之先生がいらしてますので、伺って
は
み
い。
たいと思います。
はい、こんにちは。
もしもし、お
は
願
い、
いしま
はい。
す。
84歳のお父さんの介護を今、一生懸命やってらっしゃるわけですね。
はい。
で、お兄さんの方は全然介護には携わってないんですか？
携わってないです。
ああ、なるほど。で、
はい。
お兄さんはお父さんとはまあ別に、まあ、所帯を構えて、
そうですね。
一緒に
は
住ん
い。
でてるわけでもないわけですね。
はい。はい。
ああ、なるほど。お父さんは、今一人で住んでるんですか？
一人で住んでます。
一人で住んでる。お母
は
さんが
い。
亡くなってからじゃあずっと一人
は
で、
い。はい。
いらっしゃるわけですね。
はい。
わかりました。でね、相続の問題というのは、
はい。
法定相続文というのがあってですね、
はい。
もし遺言がなければ、あなたのお父さんの相続人は、まあ、あなたとお兄さんの二人なので、二分の一ずつの相続文があるんですよね。しかし、あなたのお父さんが、遺言をしている場合には、その遺言をした方の意思というのが最優先されることになるので、もし仮に、まあ、お兄さんの方にね、全部自分のその遺産は相続させるというふうな遺言をお父さんがしていたとしたら、まあ、お父さんの意思が、まあ、優先されることになります。ただね、そうすると、まあ、もう一人のね、あなたとしては、まあ、半分ぐらいは遺産もらえるのかなというふうに思っていたけれども、全くゼロになってしまうということでは、やはりちょっと公平性に欠けるんではないかということで、遺留分っていう制度があるんですね。はい。で、遺留分というのは、遺言によっても犯すことができない、相続分っていうんでしょうかね。っていうのが、まあ、遺留分というふうに言われているんですけれども、相続人がね、子供二人の場合には、まあ、片方にね、全部渡すという遺言があったとしても、あなたは、自分の相続分の半分、四分の一ですね、つまり。
4分の
はい。
1。
四分の一は、私にくださいな、ということを主張することができるんです。でも、それは、お父さんに対して主張するのではなくて、相続が実際に発生した後、まあ、つまりお父さんが亡くなった後、お兄さんが全部もらいますということになった場合に、お兄さんに対して、私の遺留分っていうのがね、遺言があったとしても4分の1もらえるはずなのに、それがゼロということになってるんで、その4分の1のそに相当する だけの財産は私に分けてくださいというふうにお兄さんに請求することができるんですね。
あ、兄に、はい、
あるいはね、全部お兄さんにっていうことになっていなかったとしてもね、
はい、
例えばその土地建物はお兄さんに、
はい、
というふうな遺言だったとした場合には、
はい、
そういう場合にはその他の遺産の部分で4分の1、
はい、
満たしていれば、
はい、
あなたの遺留分は侵害されてないということになるんだけれども、
はい、
4分の1に満たないような場合にはその満たない部分についてね、
はい、
その差額分はお兄さん私に分けてくださいねっていうふうに請求することができるんですね。
あ、はい、
それが遺留分に関する制度です。
あ、はいはい、
ただこれは全てお父さんが亡くなって遺言が出てきた後の話ですから、今どうするっていうことはなかなか今の段階では言えないところですよね。
はい、
はい、でもう一つは、
はい、
もちろん遺言がある場合にはね、
はい、
遺言が一番最優先にはなるんですけれども、
はい、
そうは言ってもね、相続人全員がね、
はい、
この遺言通りじゃなくて、
はい、
別の形で遺産分割をしたいというふうなことで合意ができれば、はい、遺産分割協議書というのを作って、その遺産分割協議書の中でね、はい、遺言はこうなってるけれども、
はい、
それとは違う遺産分割をしますというような合意をちゃんと文書で作って、で署名捺印をすれば、
はいはい、
遺言書とは違う形の遺産分割っていうこともできます。
はい、
なので、まあ、お父さんとの間でね、
はい、
まあ、なかなかねお父さんに直接は言いにくいとは思いますけれども、
あの、言えないですね、
言えないですかね。
DV 受けてたのでね、
ん、
親から暴力を受けてたんでね、
お父さんから、
はい、
あ、
もうだからね、ちょっとそういう話がちょっとしにくいっていうかね、あの、介護しに行くのもものすごくしんどい。
じゃあ お父さんに何かちょっとそういうお願いするっていうのは難しそうなんですか？
難しいですね、うん、まあちょっとは言ってるんですけども、
うん、
でもお前にはやらん、お前はわしの介護しといたらいいっていうことを言われると、その後私も子供の時のことがあるんで、
うん、
それ以上言えないですね、
うんうん、なるほどね。その介護のためにあなたがその、まあ、金銭的な負担も何かしてます？
あ、うん、入院するってなったらやっぱりパジャマちょっと多い目にいるじゃないですか、
うん、
そういう時には私の方からお金出して買って持って行ったりっていうことはしてます、
うんうん、そういう時のお金はどうしてるの？
私は出してそのまんまです。
あ、お父さん出してくれないんですか？
出してくれないですね。兄の時は出してます、
うん、兄の時っていうのはお兄さんが、
兄が買ってきたものに対しては出してます。
ああ、じゃあ随分あれですね、差があるんですね、お兄さんへの待遇とね。
正直言うと、うん、兄は300万っていう借金をしてたんですね。
はい。
で、その借金を父親の通帳から盗んで借金返してて、でそれが父親にバレて、
うん、
でもうそのままあげるっていう形になったんですね。
そんなことがあったにもかかわらず、お父さんはお兄さんに全部遺産を渡すというふうに言ってるんですか？
言ってるんですね。っていうのはお墓を見るのは兄だから、
うん、
お墓を見るもんが遺産を相続するもんだって言うんです。
うん、遺産相続というのはね、その、
はい、
お父さんの財産ですから、あくまでね、
はいはい、
うん、お父さんが生きてる間は、
はい、
お父さんの意思がそういうにも固いのであれば、
はい、
もうそこはしょうがないんですけれども、
あ、
まあ、
はい、
できればねお父さんに理解してほしいですよね、
はい、ですね、うん、でも私はもうもらえないんだったらもらえないでね、
うん、
父のお世話はこれからね、
うん、
しませんっていう形を取りたいんですね。
あ、なるほど。
で兄の方でお世話してくださいってことをしたいんです。
うーん、そのことをお父さんにちょっとぶつけてみたらどうなんですか？
あ、
うん、私はねこうやって一生懸命介護してるのに、
うん、
うん、お兄さんの方にね全部遺産を相続させるっていうふうに言うのは私はやっぱり納得できないから、もうそういうことであればお兄さんとそのお兄さんの方のお嫁さんにね、
はい、
面倒見てもらってくださいと。
ああ、
うん、
そこがね言うのがやっぱりね、 虐待っていうのが子供の時にあったのが引っかかってできないんですね。
うーん、怖い、うん、お父さんにそういう話をするのは
怖いです。それだったらいらないの方がマシかなって。
あ、まあだからそれも含めてね、お父さんにぶつけてみたらどうなんですか。
あ、
うん、まあだったらあの私はちょっともう面倒見きれないと。
あ、そこがねできたら、できない自分がいてて、すごく自分で自分に、なんていうのかな、腹が立つというか、できる自分であってほしいのに、そういう話ができない自分がいてるんですね。
あ、なるほどね。まあでもね、そこはちょっとね、あの勇気を持ってお父さんに言わないと、伝えないことにはね、はい、多分こういう人って気がつかないんですよ。
気がつかないんですね。
気がつかないんだと思いますよ。あなたがどういう気持ちでこれをやってるのかっていうことについて考えてないし、あなたとお兄さんとの間の不公平感とかっていうのも考えてないし、気がつかないと思うんで、そこら辺はちょっとね、勇気を持ってね、あの、はい、今の状況がこういう状況で、なんかこうアンバランスな状況になってるんだと、で、いろいろなところにこうきしみが来てるんだということをきちんと理解をしてもらう。そこはあなたが勇気を持って言わないと、こういう鈍感な人たちはいつまでも気がつかずに、まあいいやと思って甘えちゃいますから、そこを頑張って。
あの、鈍感なんですね。
鈍感なんだと思いますよ。
あ、
鈍感というか無神経というのかね。
あ、はい、はいはい、
そこはね、はい、ちょっと勇気を持ってアクションを起こしてみてください。
はい、わかりました。
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、分かったんですけども、勇気いりますね。
っていうか、その、今塩野谷先生がおっしゃっていた、じゃあ生前にそこのところの決着をつけるかっていうのは、あなた側の、まあこれは心情の問題だと思うんですけれど、
ただね、もらえないんだったらもらえないで私はもう関わりませんよっていう態度を取りたいんだけども、そのもう父の顔を見てみるのが怖いです。
あ、なるほどね。
はい、
でそこについてはじゃあ相続の問題じゃないですね。
そうですね、
でそれに関してはさっき塩野谷先生がおっしゃったように、
一
応言ってみるしかないですね。
言わないといけないですね。
これもだけどあれですね、まずお兄さんを説得することの、介護のいかに大変かっていうことはお兄さんにまずは言う。それからあなたが言わないで周りの人から言ってもらう、この手は割と大切だと思いますよ。
あ、周りの人ね、父の近所の方言ってるんですけどね、一人、その人はもう私が介護するべきみたいな考えなんです。
いや、だからそうじゃなくて、介護するのが大変だから、お嬢さんが本当によくやってくださって、
やってくれてるっていうのはすごく
やってくださってあなたは幸せですねっていうことを刷り込む人、
刷り込んでくれてるんです、その方は。
だからその刷り込んでくれる人に、あなたなんかあのお墓守るからっていうんで、息子さんだけに財産渡す気になってるみたいだけど、そりゃないわよと、娘さんにもちゃんと半分は財産あげるようにしなきゃ、これだけやってもらってるんだからっていうことを言ってもらえる人を介して、そういうのをお父さんにずっと刷り込んでおくところが、でが必要かなっていうお話です。できる？
あ、なるほど。できる。
その辺も含めて今日のご相談とさせていただきますね。
はい、頑張ります。
はい、
はい、
じゃあそういうことで、
はい、すいません、ありがとうございます。
失礼します。
はい、失礼します。